ドリームキングダム、由美子ボイス、風のように。こんばんは、パーソナリティの由美子です。この番組は毎月第2金曜日夜7時からオンエア。 JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしています。この番組はシンガーソングライター由美子の夢がいっぱい詰まった歌をお届けするとともに、リスナーの皆さんの夢もみんなで応援する双方向の番組です。ツイッターのコメントもお待ちしてます。私もリアルタイムで見てますよ。それからツイッターのアカウントは由美子アンダーバー FM です。ツイッターで検索するときは由美子スペース FM で探してください。赤いワンピースを着たギターを持った私がきっと見つかるはずです。待ってます。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの由美子です。さて、今日の由美子ボイスも素敵なゲストをお迎えしています。ミュージシャンの明日さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、明日さんには後ほどゆっくりお話を伺うわけですけれども、その前に今日のカバー曲を聴いていただきたいと思います。今日は3月11日ということで、東日本大震災から11年が経ちました。でこの曲を聴くと、歌が人の心に寄り添ってくれて慰めてくれるなぁとしみじみ感じます。それでは聴いてください。花は咲くをギターで録音してきました。どうぞ。
真っ白な雪道に春風香る。私は懐かしいあの街を思い出す。叶えただ懐かしいあの人を思い出す。誰かの歌が聞こえる。誰かを励ましてる。誰かの笑顔が見える。花は花は花は咲く。いつか生まれる君に。花は花は花は咲く。私は何を残しただ。
花は咲く由美子バージョンで聞いていただきました。ありがとうございました。はい、さて改めまして、今日のゲストを紹介したいと思います。ミュージシャンの明日さんです。
明日です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
そうだ、明日ちゃんだ、ごめんなさい、私アクセントがなまってた。
もういいです、明日
ちゃん、
明日とか言う人もいい。競り上がっていくタイプも
いい。すいません、失礼しました。
全然問題なし。
で、ね、私あの明日ちゃんに来ていただいたのはあの、まあ、後で聞いていただくんですけど、あの本当に声が綺麗で、本当に私もうすごく明日ちゃんの美しい声が好きで、で歌もなんかねこう ライブで聴いてるとなんかね癒されるっていうのもあるんだけど、すごくね明るい気持ちになるんですよ。
嬉しいです、うん、そんな明るい曲歌った記憶あんまないんですけど、うん、
だけどなんかね妙に明るくなるの気持ちが聴いてて、
嬉しい、
うん、だからなんかいろんな人っていうか、せっかく自分が番組やってるから、ぜひぜひあのいろんな人に聴いてもらいたいなと思って。
ありがとうございます。まあ、来てもら
ったらどんでもないです。あの早速なんですけどね、その歌をねいつぐらいから歌ってたっていうか、その歌を歌い始めたきっかけとか、オリジナルの曲を作り始めたようなきっかけとかってあるの？
うん、歌い始めはもう本当の最初の最初で言えばもういつかわからないですけど、うん、ちっちゃい時からとりあえず歌うことが好きで、うん、なんかしてたらなんか歌ってるぐらいな感じで、なんか昔のなんだ子供の教材って、うんとかも、うん、結構音楽系ずっと流してずっと聴いてっていう感じで育っていて、うん、で作詞作曲も、うん、まあ、作詞作曲するぞって気合を入れて作ったのは、うん、大学生の頃が初めてですけど、うん、まあ、一番オリジナルで言えば、うん、おじいちゃん、小学校本当ちっちゃい時とかに、うん、おじいちゃんがなんか酒を飲んでいて、うん、友達と、そこで三線奪い取って、
あ
弾き方わかんないですよ、
うん、
ですけど、こうやってジャンジャンジャンしながら、 おじいちゃんは酒飲みだとか言ったら喜んでくれたから、それがまあ一番最初のオリジナル曲かなっていうところ。
すごい子供だ。皆さん今ジャンって音がしたでしょ。実は明日ちゃんは今日三線を持ってきてくれてるんですよ。
イエーイ。そんな感じ。
素敵だよね。黒くてねツヤツヤしてるんですよ。小ぶりですごく華奢で、ギターなんかよりもはるかにネックが細くてねすごく華奢なんだけど、黒々としてねツヤツヤしててすごく綺麗なんですよ。これは三線はいつから弾いてるんですか？
中学校の3年生
中学生
に初めてちゃんとジャーンじゃなくてちゃんと弾き始めてて、うんうん、
すごい。あの明日ちゃん沖縄出身ですもんね。
そうです。
あの三線はもうあれ ギターぐらいあちこちにある感じなんですか？
そう、まあ、私の知ってる範囲だとそうですね、どこでも誰かの家には絶対あって。
あ、そうなんだ。
昔からおばあちゃんとかおじいちゃんとかいればあるかなっていう感じで、なんか、まあ、うちはおじいちゃんと、これおばあちゃんのお下がりなんですけど、うん、
素敵ね
周りの向かいの家からなんか聞こえてくるとか、うん、っていうのありましたね。
なん
か、
そうなんだ。
結構もう生活音みたいなところはありました。今はそんでもないですけど、
うん、
私がちっちゃい時はそんなこともありましたね。
あ、じゃあ本当に身近な楽器だったんですね、
う
ん、
そうですね。
これ弾くのがねすごく難しそう。ギターと違う、私ギターちょっと弾くんですけど、ギターってこうフレットって言ってどこを押さえるとどの音が出るってい こう区切りがあるんですけど、
うん、
これ見たとこ全然ないじゃないですか。
ないですね。
難しくないですか弾くの？
最初はあ、まあ、今でも全然ずれるんですけど、うん、もういいやみたいな感じなんかシールを貼って覚えるんですけど、丸いなんか読書したらポイントもらえるみたいな、あの丸いシールを、
うん、
ここ押さえたらこの音、ここ押さえたらこの音っていうの目印で貼るんですけど、
自分でね。
おばあちゃん貼ってたんですけど剥がして可愛くないからつって剥がして、
おばあちゃんのシールを剥がしちゃった
剥がして使ってます。
おばあちゃんに教わったんですか？
ではなくて、おばあちゃんもおばあちゃんになってから、うん、なんか公民館で習うっつって で始めるぞってやったんですけど、すぐ挫折したらしくて。
なるほど。
なんかあげるよ、あげるよまで言ってないですけど、ちょっとなんかパクってきちゃったみたいになっちゃったんですが、お下がりとして勝手にずっと使って。
じゃあ独学で覚えたんですか？
最初はそうですね、教本を友達に借りて。
なるほど。
ちょうど弾ける子がクラスメイトにいたので、うん、借りて、
うん、
でやりながら、うん、おじいちゃんに合ってる合ってるって聞きながらやってました。
なるほどね。
そうなんですよ。
すごいですね。でもみんなそんな風にそのなんかなんていうのかな、ギター教室じゃなくて三線教室みたいなことではなくって、うん、こう自分の生活の中でなんかこう弾けるようになっていくみたいな、そんな感じなのかしら。
習う人ももちろん今三線もちゃんと、うん、なんか流派とか多分あって、
うん
で、ちゃんと基礎から構え方から正座とか持ち方、うん、背筋とかやると思うんですけ ど、うん、
なるほど。
私は全然もう学校の授業でこういう机に、
うん、
っていうのが高校生の時にちょっとあった
くら
いで、あとはもう自分で勝手に弾いてっていう感じですね。
素敵。弾き語りもね、あのライブで三線の弾き語りも何回か聞かせていただいてて、すごく素朴な響きで素敵だなって思って、で今日は弾いていただけるんですよね、はい、
そうしようと思います。弾きます、弾きます。
はい、弾き語りお願いしたいと思います。
うるさいくないかちょっと心配、
うん、
いいようにしていただいて、どうでしょう。キーもね、私弾きながら、うん、あっ違うとかいうタイプなんで、ちょっとずれてたら止まりますから。
じゃあ曲紹介も一緒にやってもらっちゃおうかな。
そうですね、
はい、
曲名が東京という曲で、まあ田舎者が、あ、私あの沖縄電車とかないんで、モノレールありますけど、
あ、
そんなとこから東京のあの駅とか電車を経験しまして、
そっか、
そうだから最初満員電車とか見た時に、
うん、
やばいここって思って
やばいぞって私、
そっか、
うん、
そんな感じの曲ですね。踏み込みまして、はい、
うん、
ふざけた曲なんで適当に聴いてください。改札を出るタイミング、今年もまた田舎者が私と同じ目に遭うのよね。この街の人混みはもはやアトラクション、イエーイ東京、憧れの街で東京、波に飲まれます、東京、憧れの街で東京、足を踏まれます、いて車両を増やせばみんなもっと優しくなるんじゃないの。でちょっとあの喋りたいんですけど、
はい、
あの私この曲を2016年とか7年に作ったんですけど、
うん、
その後、
うん、
都営三田線が車両増やしますって発表して、
おめでとう、
私予言したってあって、でそれが調べてみたら改めて2022年今年の、
うん、
まあ嘘だったら申し訳ないんで、ちょっと情報間違ってたらあれなんで、あんまはっきり言えないですけど、
うんうん、
その伸ばした分が運行開始予定だそうで、う
ん
う
ん、あ、
なので三田線ユーザーの皆さんはちょっと優しくなるかもしれない、は
い、いいニュースですねありがとうございます
ということで、イエーイ東京、憧れの街で東京、みんな下向いて東京、憧れの街で東京、椅子取りゲーム東京、憧れの街で東京、波に飲まれます、東京、憧れの街で東京、流れて行きます、あ
でした。
イエーイありがとうございました。
いや確かにね、あの電車の車両がちょっと長くなって少しこう息つくスペースが増えたらみんな優しい気持ちになるよね
きっと、
うん、きっとなると思うなんかやっぱりなんかこう楽しいほんわかした気持ちになるわ
ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。やっぱり沖縄はねもっとこう、まあのどかっていうか本当にこう心が落ち着くような感じなんだと思うんだけど、こう東京来て何年経つんですか？
もう
10年ぐらい
経ちますね、うん、12、3年だと思います。
うん、今でも、まあ、沖縄のことをこう思い出したりとかふとした時に思い出したって
。そうですね、結構もうこれが視線に入ったら、
まあ、そっか、
まあ、思い出すんですけど、
うん、そりゃそうだ、
うん、そうですね、今気候も暖かくなってきたので、うんうん、なんか沖縄を思う時は結構どうでしょう日頃からなんかやっぱどっかにあるので。
あ、どっかにある。
うん、そうですね、
うん、そうだよね。やっぱりその音楽を作る上で、まあ、全てが沖縄の歌ってことはもちろんないと思うんだけれども例えば歌詞だとか、はい、メロディーとかリズムとかなんかこう、あ、やっぱり私の中に沖縄があるなみたいなこと感じたり、その 曲作りにおいてやっぱりあるのかしら。
曲作りは
沖縄ルーツというかアイデンティティみたいななんかやっぱあるのかな。
なんかどうでしょう、三線で作るときはやっぱりそれは土台にあるなっていう感じで、結構沖縄で過ごしてた頃と東京で過ごしてる時の差の部分みたいなものが歌になってることが多いかもって思いますね。
さ、違いってことですよね。
そうですね、違い、
ね、ネガティブ、ポジティブ、どんな感じなんだろう。
ポジティブ、
あ、ポジ、
な意味です。なんか沖縄あってこその東京を過ごしていて、
うん、
そう、うん、言葉にするとちょっと難しいんですけど、
難しいですね、
結局は、うん、まあ、キーボードで作るときはそうでもないですけど、三線で作ろうって思うとどうしても寄ってっちゃうとかありますね。で、沖縄あってからの今ここで感じることみたいなのはすごく思います、感じますね。
あ、そうだよね。で、やっぱり独特のこの響き、音色があるから、うん、やっぱりそれからこう想起されるもの、思い起こされるものとかっていうのはきっと、う
ん、今のメロディーが沖縄っぽいかって聞かれて、で私わかんないんですよね、うん、
やっぱり沖縄、あの沖縄っぽいとは思う
本当ですか。
その沖縄の民謡だとは思わないけれども、うんうんうんうん、でも雰囲気でやっぱり歌い回し、節回しとか、 あとこのもちろん三線の音もあるし沖縄っぽいなと思うし、多分リズムを取ろうと思ったら、うん、なんか沖縄っぽくなるんじゃないのかしら、わかんないけど。でこれピアノで弾いたらさ、ちょっとイメージが全然
あ、まあ、違うじゃない。変わります、変わりますね、
うん、でもなんか三線にやっててなんかこう軽やかなんだけれども、うん、こうなんていうのかな、地面っていうかこうウェットな部分があるっていうのはうまく言えないんだけど、
沖縄の湿気が
なんかそんな感じが私はすごいする。沖縄は今はもう夏、夏、まだ夏だよ、春
でも海開きもうすぐですよね、多分。
本当に
もうしたのかちょっと分かんないんですけど、
うん、もうすっかり、ね、春が近づいてるというか、まあ、東京も川崎もすごく暖かくなっていて春だけど、うん、今沖縄はどんな感じなんだろう。
どうなんでしょう、でももう桜は散ってますね。
あ、本当に
完全に、ね、完全に、あのソメイヨシノとかじゃないですけど、沖縄に咲いてる桜はもうないですね。
なるほど。
今どうだろう、ツツジ祭りとか、
あ、どうだろう、もうそんなちょっと先をだいぶちょっと、
ね、忘れちゃいましたね。
なるほどね、うん、今日もう一曲聴かせていただけるんですよね、
はい、
それ桜の曲なんですよね。
ひかん桜、
はい、もうひかん桜は散っちゃった、
沖縄を散っていて今東京がちょうど
シーズン。あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっとそのせっかくなので彼岸桜を聞かせていただきながら東京でも見られるスポットとか後で聞くから
観光名所にしよう、
うん、そうということで今日せっかくなのでもう一曲聞きたいと思います。あしたちゃんの彼岸桜聞いてください。東京でも彼岸桜見られるんですか？
そうなんです。なんか案外
本当に、なんか名所とかってあるんですか？
知らない。さすがに知らない。
名所
彼岸桜の名所in東京
まとまって咲いてるのは見たことないんですけ ど、
なるほど。
私のこの曲のモデルになったのは、うん、あの神保町にある。
神保町。
そうなんです。私前神保町でお仕事してて、でお昼休みで外出た時に、うんうん、で三井ビルディングっていう建物があって、そこの敷地内にピョって咲いてたんですよね。
なるほど。
でそれがソメイヨシノより全然前なので、うん、あ春みたいなところでこの曲を作っていて、うん、
そうなんだ。
なのでいつかその桜のところに私のこの曲の歌碑が立つっていう予定は見てよろしくお願いします。
いいですね。じゃあ見に行かなきゃ。神保町の三井ビルディング、
そこは寒肥桜って書いてて、寒肥桜が多分一般的な呼び名かもしれないですけど、
色が濃い桜なんだよ
ね。そうです、そうです。
ちょうどじゃあ まだかこれから3月。
今日見に行ったんです。
あ、どうでした？
なんか日当たりいいところはもう結構満開近い感じで、日陰だと今ぶら下がってるんですけど、
なるほど、
開こうとしているところ。
じゃあ皆さんこの週末が見頃ですよ
かもしれないですね。
明日ね20度になるから、皆さん彼岸桜寒肥桜見るんだったらこの週末です。出かけましょう。
みんなで神保町に
神保町に行きましょう
急に
人混みまあ、しかしこのね春が近づいてるわけですけれども、なんかこう新しく始めたこととかあります？
始めたこと、なんかこれやりますって感じはないんですけど、うん、遊びたいって思ってて、うん、なんか今度バッティングセンター行くんですけど、
あ、素敵。
そういうなんかジョギングとかもまた違って、うん、なんか遊びたいですね。なんか牧場で駆け回るとかそんな感じ、うん
う
ん、
確かに空気いっぱい吸いたいかもしれない。
あ、そうですね。
それと大事なこと、告知をお願いしたいんですけども、せっかくなんだね今日聞いてもらって、はい、もうちょっと明日ちゃんの曲聞きたいなって人いると思うんですけど、どこで聞けるんでしょうか？
あ、 YouTube に今日流していただいたあの彼岸桜もフルバージョンで載せているので、うん、そこで聞いていただきたいんですけど、 YouTube 行って、うん、普通にもう明日の YouTube って検索いただく。
明日のひらがな、
ひらがなです。
明日の YouTube は英語で？
そうですね、そのまんま
本当に。じゃあ明日の YouTube でやると、 出てくる感じなんですね。
YouTube 行ってから検索すれば出てくると思います。
なるほど。あと最近はあれはやってないんですか？インスタライブはやってないんですか？
インスタライブ最近やってないですね、うん、なんか、うん、やってないけど、う
んうん、気が向いたらやってください、ね、
気まぐれさんなんであ
とはその活動とかをね、そのあしたちゃんの活動とかを、まあ、知るっていうか、そのなんか SNS とかやってる感じです
か？主にインスタが多いかなって思って、うん、
インスタはこの明日で探せばいいの？
どうなんでしょうか。
どう見つけるんでしょうか。
なるほど、これちょっと難しい問いになってきたので、ちょっと僕が切り上げようと思います。皆さん、YouTube です。明日の YouTube で、あのインスタは忘れてください。
忘れてください。なんかいつかたどり着けると
思います。ということで、あの楽しい時間もあっという間に終わりが近づいてしまいました。またあのよかったら遊びに来てほしいです。
ありがとうございます、はい、嬉しい、ぜひ、はい、
次回はですね4月8日金曜日夜7時からまた皆さんにお会いしたいと思います。今日はあしたちゃんと一緒にお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また ね、 またね。孤独と共に歩く本当は泣き虫、寂しがりやそれでも夢中で追いかけてる私は私の